こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。6月に入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして今月はどんな1ヶ月にしていく計画を立てましたでしょうか。私はだいぶこの2年間の疲れは取れてきたんですけど、でもね、ポロポロと気になるところが出てきて、あ、ケアが不足してたなっていうとことかね、あとちょっと面白かったのは、これまでここのケアってやってきてなかったっていうところがまた出てきたんですよ。そうなの。前はね、歯のケアだったんですけど、歯のケアがちゃんとできるようになったら、またちょっと次気になるところが出てきて、気になるっていうかちょっと指摘してもらったんですよ。あることで指摘してもらったことで、あ、私ここのケアの勉強ってちょっとしてこなかったなっていうところがあって、それをこの6月に勉強することに早速しました。実は昨日行ったボイトレで先生に指摘してもらって、ちょっと気になってはいたんですよ。自分の中でも薄々気になっていたんだけれども、だけどはっきりと自覚してなかったことがあって、で、自分だけじゃなくて、自分がこう指導する時にも気になってたことがあって、その勉強が確かに手薄になってたっていうことが明確になって、それでも昨日ね、ボイトレの帰りに早速私の大好きなボディポテンシャルというインナーマッスルをこう緩めて調整する手法があるんですけど、それを作った先生というか、先生なのかな、教会に、ボディポテンシャル協会の方にちょっとパーソナルレッスンのお願いのメールをしました。もうこれは今チャンスだなと思って、でしかも自分でも直したいし、もう早速ね申し込みましたね。で今朝返信が、メールで申し込んだんですけど、返信が来てたので、もう日程を決めてしまいました。すごいいいきっかけになったなと思います。はい、ということで皆さんもぜひこの1ヶ月素晴らしいものにしてくださいね。さあ本題に入っていきます。今日はダイエットのメンタルの方の講座、インナーチャイルドダイエットのお話です。先週フォローアップ講座といって、このインナーチャイルドダイエットという講座は1回の本講座と3回のフォローアップ講座、合計4回実施するんですね。で、その1回目、フォローアップ講座の1回目を開催しました。インスタグラムやブログの方にはすでにアップしているんですけども、やっぱり文章で書くのと言葉で話すのだと情報量が、やっぱ言葉の方が私多いタイプなので、言葉でね、この配信でもお話ししていこうと思います。っていうのも、すっごくいいことを受講生様がおっしゃってたんですよ。で、その講座の中でお話しくださったこと、ああこれ自分もそうだっていう人いるんじゃないかなって思ってね、ぜひこの話をラジオでも話しさせてくださいって言ったら、心よくいいですよって言っていただいたので、こちらの話をしていきます。どんな話だったかというと、皆様の中には別に太ってないし、今何も困ってないし、現状維持でいいやと思っている方いらっしゃいませんか？今困ってないと、何もしないということってあると思うんですね。で、このままでいいや、これでいいやというふうに思っていたりします。そしてこの受講生様も実はこのように思っていらっしゃったんです。本講座の時もそのようにおっしゃっていたんですけれども、せっかくだからダイエットする必要がなかったとしても、ボディメイキングしたらいいですよね、スタイル良くするといいんじゃないですかと言って、ボディメイキングを目的にこのインナーチャイルドダイエットを進めていくことにしたんですけれど、実は次の日に体重と体脂肪率を測定してくださったそうで、そしたらなんと体脂肪率 4% 増えてたんだそうです。体重にして2キロです。本当にこう体脂肪の分体重増えてたっていうことに気づいたというか、それが発覚したというかね、そういうことがあったんだそうです。それでこれはまずいなということで、この体脂肪をさすがに減らしたいというふうにこのフォローアップ講座の時におっしゃっておりました。でその後の言葉なんておっしゃったかというと、やっぱり現状維持でいいという思いというのは、一見自分自身を肯定しているようだけど、現状維持でいい、このままでいいっていう思いはね、だけどその裏にはめんどくさいという気持ちが隠れてるっていうことが分かったっておっしゃってたんですよ。でこの現状維持って2つあって、1つは本当に何もしない状態の現状維持、もう1つは努力して現状維持する、この2つがあるんですよ。現状維持を本当にしようと思ったら努力しないといけないんですね。なぜなら人間年を重ねていきますので、その年を重ねる体の変化に対して何もしなければ当然ながら現状維持はできないんですよ。本当は現状維持をしたいなら現状維持できるように努力しないといけないんです。でもそっちのことがわからないと、その後者、努力しないと現状維持はできないっていうことがわからないと、それはそれで現状維持できないっていうのもある。まあ無知ですよね、無知っていうのもあるし、努力したくないから現状維持でいい、めんどくさい、努力が、努力するのがめんどくさいから現状維持でいいって思ってるというケースもあるわけです。さらにはこのままでいいという考えだと成長することができない、成長は得られない、これでいいという気持ちは逆にマイナスになるということにも気づかれておりました。すごい気づきですよね。素晴らしいですよね。確かにこのままでいいやって言ってる時って成長しようとしてないですもんね。向上心ないですもんね。このままでいいやという気持ちに向上心も成長意欲も感じられませんもんね。でもそう思っていると自分自身の、まあ、人生においても肉体においてもそうだと思いますけど、マイナスになっちゃうんですよね結局。ちなみにね、私も同じことを思ってた時があったんです。忘れないですね。私は30代の前半でした。このままでいいや、現状維持でいいや、もうこれで十分みたいに思ってた時があったんです。これを私もその講座のフォローアップ講座の時に受講生さんにお話ししたら、信じられないって言われたんですけど、でもあったんですよ。でそこで、これでも前に話したことあるかもしれないんですけど、そこで現状維持を決めてたら私の周りの人たちがどんどん成長していっちゃって、本出したりとかいろいろこう社会的にこういろんな活躍をし始めたんですよ。で自分は現状維持でいいやなんて思ってるから、まあこれ体の話じゃないですけど、自分の人生の話ですけど、仕事っていうかね、現状維持でいいやって思ってるから何も成長しないわけでしょ。そしたら周りがどんどん成長していっちゃって、どんどん遅れていったんですよ。でそれに気づいた時に、ああ失敗したなって、私って本当に傲慢で怠慢だったなっていうことに気がつきました。それは30代後半でしたね。本当みんながそうやって活躍し始めた頃にやっと気づいた、まあ、気づいたのが30代後半でよかったなぐらいですけど、でももったいなかったなと思いますね。本当にめちゃくちゃ有名になったトレーナーさんとかいて、もう何冊も本出してる人もいるんですよね。だからね、ちょっと悔しい思いもしましたね。だからこそ言えるっていうか、 で、この人生もそうだし仕事もそうだけど肉体もそうなんですよね。肉体もそう、やっぱり傲慢と怠慢はダメですね。無知ももちろんダメだけど、はい、というふうに生徒さんがすごくいい気づきをされていて、とっても素敵でした。素晴らしいと思いました。なかなか気づけない、気づいても変えようと思えないっていうこともあると思います。さて、そんな受講生様のこのフォローアップ講座の感想ですけれども、こんなことをおっしゃってました。五十嵐先生、私ですね、五十嵐先生の話を聞けるのが一番楽しかった。東京の話とかコテンパンにされましたけど美意識が上がりましたと。はい、まあ、どういうことかと言いますと、その成長とか現状維持でいいっていうのは、まあ、良くないよねっていう話をしていて、美意識に関してもやっぱ上には上がいたりしますよね。で、受講生様は地方ののんびりしたところにお住まいだそうで、やっぱ周りの方もそんなに美意識が高くないんだそうです。で、その中で自分はちょっとスタイルが良かったりすると突出しているので、ここのままでいいかなって、周りの人よりはよく見えるしみたいな風に思われてたそうなんですよね。でもこれ胃の中の蛙ですよね。これ私も経験あるんですよ。私もインストラクターでフリーランスでいろんな店舗に行った時に、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと大手町、川崎、藤沢、蒲田とか行ってたのかな、あとは大船、鎌倉とかあっちの方に行ったりしてたんですね。で、トレーナーの仕事もその辺でしてて、その時は横浜に住んでたんですけど、それからちょっといろんなきっかけがあって、日比谷、まあ要は銀座、あの辺りのフィットネスクラブ、とあるフィットネスクラブにトレーナーとして行くことになったんです。で、そして行ったらすごい衝撃的だったのが、夜だったんですけど、そこの会員さん、さすが銀座ですよ、みんなめちゃくちゃ綺麗で、みんなすごいスタイルいいんですよ。その時に、いやこれ私まずいなってやっと気づいたんですよ。っていうか、普段はアクアビクスのインストラクターをやってたので、まあ、結構皆さん年齢層が高かったり、プールにいらっしゃる方っていうのは比較的こう膝悪いとか腰悪いとか、つまりちょっと筋肉がなかったり体型がちょっと大きかったりされる方の中でアクアビクスのレッスンしてたり、スタジオレッスンでも夜とかでもね、大手町とかだとサラリーマンの方とか男性の経営者の方が多くてですね、まあ、経営者の奥様とかってもいらっしゃったんだけど、ちょっと私が行ったところはこう高級なところだったので、まあ、その高級なところに行けるぐらいの方で、奥様もそのぐらいの方とかだったから、あんまりこう銀座にいらっしゃるような方とはちょっと違かったんですよ。まあ、他のパーソナルも、まあ、そういう感じのところが多くて、やっぱ昼間だったってことも多かったし、そうね、まあ、土日だとしてもこうやっぱり場所によって土地柄によってお客様の層って違ったりするので、日比谷みたいな、銀座みたいな、そういうおしゃれ層のところでトレーニングをやってなかったんですよ。トレーナーとしてね、仕事をしてなかったんですよ。インストラクター、まあ六本木は行ったことあったな、六本木はレッスンしたことあったんですけど、プールで、プールですからね、水着だから、で水着って言ってもビキニとか着れませんので、わからないんですよ、どういうお客様なのか。六本木といえども、確かにパーソナルトレーニング六本木でしたことあったかな、はないと思う。でもなんかスタジオになんか行ったことはあるような気はするんですけど、外国人の方が多かったかな。女性の記憶は六本木はないんですよね、あんまり。あ、トレーナーさんがなんかやっぱりこうアメリカンな感じだなと思いながら見てた記憶はありますけどね。でもさすがにこう銀座、日比谷の夜の会員さんみたいな感じの印象を受けたところは本当に他になかったんですよ。で、それですごく衝撃を受けて、本当 胃の中の蛙だなっていうことをすごく自覚した時がありました。だから美意識って高い人のところに普段いないと、本当に高い人のところにいないと錯覚を起こすんですよね。先生スタイルいいわねなんて言われたとしても、やっぱりこう基準値ってピンキリなんですよね。やっぱり銀座じゃないですか。いやそれってやっぱピンなんですよ。ピンね、わかると思うんですけど、夜ですよ、夜の銀座ピンじゃないですか。やっぱレベル高いんですよ。でそこに行かないと自分のレベルの低さなんて気づかない。だすごいいい経験になりました。自分本当まだまだだなって思ったし、本当にこの環境の中でお仕事をもらおうと思ったら、この会員さんたちよりもやっぱスタイル良くなってなきゃいけないし、綺麗っていうのもやっぱりしておかないといけない、綺麗にしとかなきゃいけない、ウェアだっておしゃれにしとかないといけない、選ばれないよなって思ったんですよ。そんな話を生徒さんにして、だからコテンパンにされたっていうね、あの感想が出てきたと思うんですけど、私もコテンパンにされましたから。だけどコテンパンにされたからこそ分かること学ぶことがあって、そこから素直に学べるかどうかっていうのは大事なことだと思うんですよ。コテンパンにされた時に一回自分を小さくして、いや私まだまだだったなって、よしここから頑張ろうって思えるかどうかが大事で、そこにもこの受講生さんは気づかれてたので、やっぱ一回負けなきゃダメですよね、小さくなんなきゃダメですよね、やっぱ小さくなる負ける、一回負けるっていうのはすごく大事なことだと思います。で負けることができたと思うので、ここからどんどん美しくなられると私は思います。本当私自身もそういう、こう素敵な方を見て自分の身を振り返るっていうことをすごく大事にしています。まだまだですけどね、本当に日々努力だなと思っております。はい、ということで今日は長くなりましたけれども、皆さんもね、本当現状維持は衰退でしかないというふうに思いますので、日々向上心を持って成長して素敵な人生にしていきましょうね。ということで長くなりましたが、ここまでです。メグでした。